勇気が必要であることがわかる。この勇気は一体どこから出てくるなのでありましょうか。これは生まれつき持つものではない、祈りによって生まれるものです。主と一つになることによってのみこのような勇気が出てくるのです。まあ、今日ちょっと学ぶことができないんですけども、2章を見るとまあ次のようなことが書かれています。すなわち知恵と理解力、主なる神の奥義を知る力も祈りによってのみ与えられるということです。法術師また魔術師は王様の夢の解き明かしができなかったんです。ダニエルはできたんです。どうして？祈ったからです。主に尋ねたからです。主によって教えられたからです。祈りのうちに彼は夢の解き明かしを教えられました。常にいつも絶え間なく主に仕える者には主の奥義が表されてきます。ダニエルは異邦の王の権威の前に小さくなっていませんでした。平気で主を紹介したのです。主の素晴らしさを述べ伝えたのです。後に国の司にまで引き上げられてもなお神に仕え続けました。ダニエルはどんなに真っ暗なところに落ちた時も、また高く栄誉ある立場に立たされた時も変わらず誠の神に仕え続けました。彼はまたある時ネプカネザルが見た二つ目の夢を解き明かしたことがありました。この夢は王様が動物のようになってしまおう、結局狂ってしまおう、気違いになってしまおうという恐ろしい夢だったんです。ダニエルはその時も王様を恐れないで、この恐ろしい夢の解き明かしをしたのです。普通の人だったらやっぱりちょっと危ないと考えるでしょう。けども彼はそう思わなかったのです。結局彼はいつも変わらず主に従っていたと言えます。まあその出来事の後、聖書にはしばらくの間ダニエルについて何も書いてないんです。けどこの間にも彼は共に囚われていった同胞の間で良き証をしたに違いない。大切にされてものけもされても関係なし。私は主に使える。全部主に任せます。主に導いてもらいたい。これこそがダニエルの持っていた心構えだったのです。彼はある時、忘れられたかもしれない。大切にされなくなってしまったかもしれないけど、突然、奇妙な壁の持ちを解き明かすために、ベルサザル王によって呼び出されたのです。恐ろしい支配者の前に、ダニエルは勇気を持って出て行ったのです。ベルサザルはダニエルを殺そうと思えば、すぐにでもそうすることができたんです。けどダニエルはこの、ひどい王の前でも少しの恐れも持たないで真理を明らかにしたのです。五章の25節、ちょっと読みましょうか。五章の25節、その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン、その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたが測れて、測られて、目方の足りないことが分かったということです。ペルシンとは、 Anato no kuninga, bung kat sare, media to, persha toni, atai raro, to yukoro des. Omoshoko nai, naio no, message de arimas. Kekugu, Daniel wa osanai tokikara, chibun wa ikiru, makoto no kamini nomi, tsukai di ikoto, kimeta no des. この王様の前にもその通りでした。世界の支配者は次々と変わりました。ダニエルだけは変わらなかったんです。今日はこう、明日はそのようにと環境によって行く先を変えるようなことはダニエルにはできなかったんです。彼は常に主に仕えていました。主なる神の栄光を表していくことがダニエルの持っていたただ一つの目的だったのです。ダニエルはダリオス王の下で総理大臣の務めていましたけども、彼は違法の偶像礼拝をしなかったのです。妥協は霊的な死を意味すると彼ははっきり分かったからです。高い知恵についていながら常に主に仕えるということは非常に難しいことでしょう。なんと多くの人々が高い知恵を求め、また名誉のために主から捨てられていったことでありましょう。人気、栄誉、知恵、富、これらは悪魔が用いる最も鋭い試みの武器でありましょう。ダニエルはこれらには目もくれず、ただ誠の神にだけ仕えたのです。ダニエルからもう一つ教えられることは、主に支配されている者は友を自分のものとし、自分の環境を変えるために妥協するようなことは決してしないということでしょう。何もない時に主に従うことはそんなに難しくないけど、戦いが起こり暗闇の中に入った時に本当に自分が主に目指して歩んでいるかどうかが明らかになってきます。もしダニエルがこのまま続いてどこまでも主に従っていくなら、彼は王の寵愛を失うばかりでなく一番哀れな死に方をしなければならない反面に立ち至りました。主なる神を礼拝するか、死者の穴に投げ込まれるかというところに立たされたのです。ダニエルは少しの妥協も見せませんでした。多くの迫害者に取り巻かれ、危機の真ん中にありながら彼は誠の神に祈り続けたのです。私たちもこのような危機に出くわしたことがあるなのでしょうか。主の御心をしていました、だから主に従った。もし妥協したならその時あなたは友へ居心地の良い環境に入ることができたでしょうけど、あなたは妥協せず主に従ったから悩むようになりました。行く末が全然わからなくてもいつも主に付き従ってゆく勇気をお持ちでしょうか。ダニエルのように不安な良心を持っているよりはむしろ貧しくまた誤解されていた方がいいとダニエルは思ったのです。まあ悪魔はその前にダニエルを誘惑して、お前は国の長官であり、しかも誠の神を礼拝している、だから今お前が立場を失わないようにし、また誠の礼拝するのも続けたいなら掟で定められた30日間だけ戸を閉めてそこで祈っていったらどう、お前は異邦の国では 尊い神の証人だよ。少しだけ妥協して戸を閉めて祈り、神に礼拝し続けた方がいいなのではないでしょうかと悪魔は囁いたでしょう。多くの人々は目的は手段を選ばずで、目的にさえ到達できれば少しぐらい妥協しても方法はどうでもいいと考えます。その結果がどうあろうと主を恐る恐れを持ち続けることが大切です。私たちは結果を見る必要はない。日々主の声に聞き従えば主は責任を取ってくださる。結果がどうあろうと、たとえ悪くても主が責任を取ってくださるからです。ダニエルは絶えず主に従っていました。だから結果を少しも恐れませんでした。まあ、お腹の空いた犬は肉を見せると飛んできます。そしてその人に従っていくでしょう。まあ、多くの信ずる者は目に見えるところに従っていきます。少し何か起こると自分の立場を良くし楽にしようと妥協して自分の考えで行動してしまうけど、まあ、犬によっては道が良くても悪くても雨が降っても槍が降っても主治に従う犬がいます。イエス様はどんなことがあっても主に従い使える人々だけを父なる神に言い表しておられると聖書は言っています。多くの信ずる者は、まあ、暴徒を超えている人々みたいに顔だけは神に向け、実際には神に背を向け反対の方に走っているような状態にないなのでしょうか。世界に、まあ、一つのクラブがあります。このクラブは末の世になればなるほど貝が増えてくるなのではないでしょうか。このクラブに属する人々の名は、まあ、いろいろあります。ある人の名前は二面相さん、二股五役君、平安平安と言っているが実は部屋のない不安さん、愛愛と言って妥協しても誠の愛だと言っている偽善君、二つの舌を持っている二枚賃さん、チタさん、それから時々しか主に使えない怠け者の不忠実君、まあ、このようないろいろな名前の人々がこのクラブにいます。もしあなたが親しい友達を持っていてその人を愛し尊敬していたとしましょう。けど自分が苦しみに遭い逆境に置かれ破産したりした時、その友はあなたを見捨てたとしましょう。そのような時あなたはその友を許すことはできるけど、もう待ちわれは欲しくないと思うでしょう。私たちもその友のように殉教の時は喜んで主に使えるが、逆境になると時々しか主に使えないものではないでしょうか。主、今日主が最も探し求めておられるのはダニエルのようなものなのではないでしょうか。彼はいつも主に使い続けたのです。生きる誠の神のしもべとして祈り続けたのです。どんな試みが来ても少しも動揺しないでしっかりと立っているためには何としてもダニエルのような祈る人とならなければ用いられません。祈りは強い性質を与えてくれます。最後にもう一箇所読んでおられましょう。ペテロ第一の手紙、この箇所も結局誤解されイエス様の皆のゆえに迫害された人々のために書かれた箇所です。421ページになりますが、ペテロ第一の手紙の5